聞きの皆様、ご機嫌いかがでいらっしゃいますか。台湾国際放送フォルモッサだよりの時間です。この時間は三宅のり子が担当させていただきます。10月も半ばからぐんと秋らしくなった台北です。柿や栗のおいしいこの頃の日本でしょうか。台湾の日本語世代の方々からお話を伺うことの多いフォルモッサだよりで、台湾監獄島を出版なさった柿川氏、かは木偏に可能のか、お名前の木かは旗、国旗の木に変化のかという字を書きます。柿川氏のお話を生前に伺うことができなかったことを残念に思っておりましたが、奥様が高雄に住んでいらっしゃいまして、柿川氏と二人で経営してこられた第一出版社を今も守り続けておられますので、奥様の柿川あり女子をお尋ねしてお話を伺いました。柿かしの家に祭は草冠に祭り、祭というのは実家の姓ということになります。そしてお名前のアリは阿蘇山の兄スモモのリーを書きます。英語の文法書指導書を出版して、台湾の若い世代の人からも尊敬される柿かしは、白色テロの時代に合計17年間を牢獄で過ごされました。日本語で書かれた台湾監獄島を読んで、その文章の素晴らしいこと、また文中ににじみ出る柿川氏の人格の崇高さに、私は非常に感銘を受けました。奥様のアリ夫人のお話を通して、今は亡き柿川氏をお忍びしたいと思います。柿川先生の台湾監獄島、それから斉徳文先生の台湾の妹っ子ですね、
はい、
この2つの本が皆さんの口から口へと伝わっていって、あの頃からですよね、台湾の口を封じてしまっていた時代のことが少しずつ明るみに出てきたと。柿川先生はその台湾監獄島を書かれた方なんですが、奥様と知り合ったのは柿川先生が第1回目に捕まえられて、監訓というのはあれは思想の感覚訓練ですか、
思想犯で、
思想犯
1年8ヶ月監訓されたんです、
はい、一応無罪だったけれど監訓という名目で柿川島には1年間重労働させられて、ということで、それから帰ってこられて、その時柿川先生と会われるわけですよね。
そうです
で、そういう方にお会いになって、恐怖時代ですから、そういう方と付き合うということに恐怖感とか、そういうものはなかったですか。あるいはそれ以上の魅力が柿川先生にあったわけですか。
はい、国民党は非人道で優秀な台湾青年の無実の罪に陥れていることはみんなが知っていることです。主人は1年8ヶ月の監禁です。当時の恐怖政治の中で、こんな軽い罪で済ませるのは無実でなければ到底できないことでしょう。
本当は全然罪はない、
そう
だけど、こじつけて、
こじつけて監禁したんです。だから私もあまり気にかけませんでした。で、主人は非常に穏やかで優しい方に見えました。この人なら頼りになれると思いましたので、すでにかねてから彼は蔡英の天才だと聞いておりましたので。
有名だったんですか。
友達の間ではとっても良かったですよね、だから初対面の印象もすごく良かったです。
文人肌の穏やかな感じの人だった
そうです。音楽と文学が好きで、私も音楽と文学が好きという点でも
非常に気が合
ったわけですね。マッチしました。
そういうことで監訓なんか受けた方だけれど、人格が素晴らしい方だったので結婚なさったと。で、結婚なさってから奥様も教員をなさり、柿川先生も英語の先生で、ただ英語の先生するだけじゃなくて指導書をですね、どんどん出されているんですよね、この間に初中英語ハンドブックを出されたんですか。まず、
2人とも教員で本当に忙しかったんですよね、でも主人はとても真面目でして、で、生活のために塾を開きました、塾で英語を教えていましたし、で、その講義のプリントが非常に歓迎されて、それでそれを整理して初中英語ハンドブックを出しました。で、その初中英語ハンドブックが非常な人気を呼びました。 袖で自身の得て初中英語ハンドブックを修正して新英文法と名付けて出版しました。
あの新英文法というのはロングロングベストセラーと聞いておりますが、
はい、それが1960年です。それが今142版も増刷しております。
142版というと何冊ぐらい売れたんですか。
さあ、まあ、売れた本は今で200万冊突破しております。
日本に比べて台湾の方が人口が少ないので、日本のその人口と比較しますとこれはすごいあれですね
それで台湾でも出版界の奇跡だと称えられております。この本を読んで、そして留学に行ったりお医者さんになった人がたくさんです。
台湾の英語教育に非常に貢献なさったということですが、その本が売れている途中にまた2回目に逮捕されるんですよね。
はい、
これも罪がうやむやで、ご本人も何が何かわからないままにという。
そうですね、第2回目の逮捕は1961年でした。だから新英文法が出た翌年でした。私たちに第3人目の子が生まれた年です。で、2人とも昼間は学校で教えており、そして夜は塾を教え、そしてその後は夜遅くまで本を書くという目まぐるしい忙しい生活でした。で、私たち夫婦は夢がありました。当時の日本の大文社のような大きい出版社を作ろうということでした。主人はあの文章を書くのが好きですから、当時大文社の応募文に参加して日本全国での第2番に当選しました。非常に忙しい生活でしたが、私たち夫婦は若かったし夢がありましたので、とても幸せでした。ですからどういう活動に参加する時間もなかったみたいです。ところが
ひたすら教育に励んでいらっしゃった。
そうです、忙しくて子育てとか ね、はい、それから塾を教えたり学校を教えたり、また本を書くでしょう、はい、もう毎日目まぐるしい生活でした、はい、ところが1961年の10月4日午後3時ごろに、国民党情報局の人と、それから発出所の所長さんが突然家に来て主人を連れ去りました、はい、何の証券も逮捕状もなかったですから、はい、私たちにもどういう原因で捕まれたか分かりませんでした。そして主人はスプリングとズボン下の着の身着のままで連れて行かれました。で、家の中は情報局の人によって大捜査、タンスの引き出し、机の引き出しなどもみんなひっくり返されて、家中困難状態でした。3人の幼子は5歳、3歳と10ヶ月の血のみ子で、私の懐と膝の上で怯えていました。それから毎日監視されました。しかし、一向に主人は行方不明です。
何の通達もないんですか？
そうですよ。なんだから、逮捕された原因も全然わかりません。私はただ黒い厚い雲に覆いかぶされて、嵐の真っ只中でおののいている恐ろしさを感じ、3人の子供を抱いて悲しみに泣きました。逮捕されて4ヶ月ほど経った時に、やっと主人の居所を知らされました。そして面会も許されました。それから1年半余りになって判決されました。それは有期徒刑12年です。理由は非法な手段で政府を倒そうと企てているということです。
本当にそんな事実があったんですか？
そんな事実は全然ありません。主人の過去の生徒が日本におるおじさんに手紙を書いたんです。その中に、台湾は今非常に暗黒で、もう一度228事件が発生しそうですと書いていました。台湾では通信自由がないんです。その手紙が郵便局で情報局に取られて、そしてそれを証拠にその書いた人が捕まえられたんです。それで
つまりいろんなところへ手紙出すのは全部検査されると思わなきゃいけないわけですか？
そうです、台湾の手紙はみんな検査されます。
じゃあそれたくさん手紙があるでしょうけど、うん、それを専門に検査する人たちがいっぱいいたわけですか？
郵便局で特別これをやっている人があるんです。それでその手紙で一人一人、そしてその生徒も捕まえられて、一番 尊敬してる先生は誰かって聞いたら柿川先生って言ったので、それで、主人も捕まえられたんです。
それだけの理由で捕まるんですか。そうですね、
もう主人は罪を犯して公平な裁判を受けたのではない。
この時は拷問まで受けたみたいで。
そうですよね、はい、この不正な当事者に反抗したために悪辣な勢力の集団に裁かれたのです。力を伴わない正義がいかに無力であるかを思い知らされ悲しかったです。
もう本当こじつけの罪を作り上げて、
証拠がないです。
そして窃盗罪まで加えられたと本に書いてありましたけれど、
そうです。そのことで主人がコウという人をそそのかして旅館に盗みに行ったって書いてありました。で、ある日裁判が開かれましたで、家族が参加していいというので私も行きました。したら最後に裁判官が家族に言うことがあるかって聞きましたから、私は前に出て、私の夫は人格の高尚な人です、決して人をそそのかして盗みなどをするような人ではありません、ましてや反乱をするような人でもありませんと私は言いました。でその後聞き入れていただいたかどうか分かりませんが、その件は取り消しになりました。
聞くところでは後から調べたら、その盗みに行ったホテルか旅館か、それは高尾にはなかった。
そうです、そうです。弁護士にね、頼んで調べたら高尾にはね、花見屋とそれからもう一つ何か忘れたけど、その二つの旅館なかったんです。
ないのに
でち上げなんです。
ひどい話ですね。
そうです、こういうふうに、そう当時は白色テロは本当にみんなでち上げが多いんです。
この時は弟さんまで一緒に捕まったんですか。
捕まえられた人の中に弟さんの対大の経済系 の、 クラスメートがあったんです。でその方は時たま兵隊をしていた時に蔡英の主人の家に来たことがあって、主人から牢屋のことを聞いたりいろいろ聞いたことがあります。それが政治訓練というふうにこじつけられて、
最初の関空に入ってた時の緑党の様子はこうだった、自分はこんな目にあったんだよという話したことが、その反乱罪に結びつくんですか。
そうですよ、これは政治訓練だって。もう本当に思いつかないことばっかりです。
この時に柿川先生はもう本当に一時は自殺まで考えられたみたいですね。
そうです、まだ判決してない時に、主人は共産党だっていうふうに決めていたんですよね。台湾共産党を組織していると。
その頃は共産党だったらもう命がない。
そうです。しかしもし本当に主人が共産党だったら、これ受け入れられたでしょう。しかし主人は共産党じゃありません。だから共産党という無実の罪をかぶって銃殺されるよりも自分で自殺したいと考えて自殺を図ったんです。
ただそれが発覚したので自殺はできなかった、本当に一人の人の命がもう紙より薄いような、生と死が紙一重ですね。
そうですよね、本当に。
12年の刑で過小刀送りですか。
12年ずっと過小刀にいたわけではありません。台東の方の太原の牢屋にも入れられましたし、その後また緑島に送られました。
太原では一度騒動があったりして。
あ、そうですよ。
処刑されたりした人も出たんですよね。柿川先生は全然その騒動には加わらなかったのにひどい目あったみたいですね。
そうです、主人は牢屋の中では尊敬されていたんです。みんなが日本語を習いたい、そして英語も習いたいと言いますでしょ。で主人も教えてあげますし、主人は出版社がありますから経済的に比較的豊かですよね。私が毎ヶ月お金を送っておりますから、それで中の人も面倒見たり援助したりします。それが韓国の方では気に入らないですね。影響力が強いから。それで太原のその事件が発生した時、すぐに私の主人が死亡だと決めつけて単独部屋に入れたんですよ。1年以上ですよ、2年近くも入れられました。単独部屋は恐ろしいですよ。広さは約4尺8尺四方ですね。そしてね、 昼間も太陽なんて見えません、うん、ただ中に5ワットかいくら の, あの電灯が一日中つけられて、うん、昼も夜も分からないし、そして他の人ともお話ができないでしょ。
運動もないわけ
です、ね、何もないですよ。一日中その中に
入れられただけ、
入れただけで。
だからあの気の弱い人だったら発狂してしまいますよね。
そうですよ、本当に。だから私の主人は本当にやっぱり芯が強くて、そして私たち家族を愛していたから、それだけ頑張ってこられたんです。
お聞きの放送は台湾国際放送です。ただいま台北からフォルモッサだよりをお届けしています。カキカ氏の奥様アリー夫人から引き続きお話を伺いましょう。
大元の事件が発生した後にみんなね、あのカシオトに送られました。カシオトに行った後は、まあ、単独部屋には入れませんでした。で、事実私の主人は参加してなかったんです。みんなね、韓国の方が柿花先生を注意していることを知っているから、もし柿花先生と連絡したら、ね、帰ってね、バレやすいから、やっぱり主人にはただ、私たちは計画しているから、時が来たらあなたを助け出しますから、ただそれだけ言っただけで、どういうふうに進行しているか私の主人は全然分かりませんでした。
あの柿花先生の本を読んでみますと、そういうあれは不可能に近いという判断は冷静になさっていたみたいですね。
そうです、はい、不可能だって知っていました、
まあ、1年もそのために独房でそんなひどい目があったりして、それから牢に入っている間に結核が流行ってもそのまま放置されていて、柿花先生も結核に感染したようなことを書いて、
は
い、
そうです。あの学法はもう主人がとても気に入らないですよね、うん、みんなから尊敬されているし、そして人を援助するし、それでやっぱり殺したかったんでしょうね。それであの結核第三期の人と同じ部屋に入れて、
そして分かっているのにわざと
そうです、主人があの結核に伝染されて死ねば一番いいと思ったでしょう。ところがうちの主人が熱が出たんですから、うん、急いで手紙書いて私に結核の あの特効薬を送れて言いましたから、それで送りました。最初はね、送っても受け取れられませんでしたよ。没収されました。でその後にあの害薬におった方がね、こっそり取って主人に差し上げました。それでその特効薬を飲んで全開しました。
あのさっきおっしゃった外液というのは、監獄で捕らえられているけれど、そう、労働させられていた人、
そうです、
ね、その方がじゃあ柿花先生 そう尊敬していたから、こっそり届けてくれたわけ、ね、これもかなり長い期間飲まれたみたいですね。
そうですね、1年あまり飲んだことでしょう。
カシオトへ行かれてからは会いに行かれてたんですか。
あ、その時は私は教員をしていましたから、はい、夏休みと冬休みだけ行けました。ところがあの夏休みは暴風期ですから、時たまね暴風であの道が壊れたり橋が壊れたりで、いや行く時とっても危なかったですよね。山道をたどってると、あの車が走ってる時に上から大きな石が落ち込んでね、もう少しで車にあの当たるところでした。である時は橋が壊れたために母と二人で川をね渡って向こう側の車に乗り継ぎして面会に行きました。
あのじゃあ海が荒れたりすると、あそこへ行く船が揺れますよね。一度行ったことがあるんですけど、行きはすごく揺れてみんなゲーゲー吐いてましたけれど、
カシオトに行くときは湖を過ぎるのでなくて太平洋を越えるんですから、もう暴風になりますと、もうその波の高さは恐ろしいです。一度私が行ったときに、暴風が来るから船が出ますから船乗る人はすぐ来なさいって叫んどったから、しかし面会の時間はたったの15分でしょ。その10分もまだ面会してないのにまた帰ってしまったんですよ。
たった15分のために何日もかけて行ったり帰ったりする。
そうですよね。
それも命がけでね。
そうです。で帰りもその波の高さにもう恐ろしい。あの水の井戸は普通は青くて綺麗でしょ、で海は大好きだったんですけど、その時はもう船の中で波が大きい猛獣みたいに飲み込んでくるような感覚で、それから海が怖くなりました。で船酔いもします。もう酔って酔って、元来台東から 緑島までは1時間ぐらいで着きますが、暴風の時はもう違いますよね、速度で。で、2時間ぐらいですよね。ですから、ますます船酔いして、吐き出したのは、もうあの、胆のうの汁ですよ、黄色いね。ああ、もう死んだ方が楽だと思ったぐらいです。
あの、そんな苦労して行かれても、たった15分しか会えない。
そうです
ね。それでもやっぱり行かれたんですね。
行きました。
あの、それがでも、柿川先生にとっても非常に心の支えになったんじゃないでしょうかね。
そうと思いますね、うん、一度こんなことがありました。私と母二人で行ったんです、うん、そしたらあの極卒がね、一人だけ面会できる。
ひどい。
で、私そう聞いたから、お願いですから二人で面会させてくれたらいけないって言いますからね、うん、じゃあ母さんにあの面会させてくださいと言ったらね、うん、いや妻があの最優先だ、君だけあの面会していい、うん、そしたら私のお母さん悲しくなって泣き出しましたよね。私も泣き出しました。したよかったことに、あの一人のゴニーが出てきてね、どうしたかって聞いて、そしてあの極卒にね、二人とも面会させなさいって命令して、やっと二人とも面会できました。
あの意地悪でそんなこと言うわけですか。
そうですね、普段は二人でよろしいのに、その日に限ってね、しかもあの荒波を越えていったのに、だから本当に悲しかったですよね。
お二人も結核に感染なさったということを書いてました。
そうです、母と二人で一緒に行ったんですね、うん、で、あの普通あのダイブというところでバスはストップして、みんなにトイレに行かせたり水を飲ませたりしたんです。その時代はまた使い捨てのコップがなかったんです。みんなあの
洗ってはまた使う。
そうです。で、それがきれいに洗えられてないでしょう。で、私たちもなぜかその時は自分でコップを携帯して外出する習慣がなかったんですよね。で、そのコップを使ったせいでしょう。その帰ってきた後、2人とも同じ日に病気になりました。熱が出ましてね、そして私も病気になったし、母も病気になったので、シュートが私を見舞いに来ました。で、あの病状聞いたらお母さんとそっくりだから、で、お母さんはあのお医者さんに見てもらったら肺結核だって、だからお父さんも早く私を連れて行ってそのお医者さんに見せたんです。そのお医者さんはあの主人の幼なじみで、総母性というあのお医者さんで、親切に見ていただいて、二人ともあそこで治療して2年間後にやっと回復しました。
2年もかかったんですか。本当に命がけでたった15分の面会に行かれて、そういう病気まで感染なさって、本当大変でした。その間小さいお子さんをね育てながらで、子供さんたちもお父さんがいないので寂しかったことと思うんですが。
そうですよね、子供たちも本当にかわいそうです。特に私が結核になったことは子供たちには全然分からせませんでした。もし分かったらもっと悲しくなるでしょう、そして心配するでしょう。だから私はそんなことを話さないで、あの子供たちとお話しするときはなるべく、まあ、あまり近くないようにして、そして食器をこっそりね消毒したり、もう本当に
じゃあもうすごくいろんなことでもういっぱいなのに、それ以上に子供に病気をうつさないようにと気を使いと、もう大変な時代でしたよね。
そうですよ、本当に苦しい時代でした。
出版社はそのまま奥様が片腕で守ってこられたんですね。
そうです、ずっと出版社はもう今であの49年になります。
これはお二人の夢だったから、やっぱり何が何でも続けたいと。
そうです。
あの柿川さんの本の中に、私は国民党政権よりも長生きしていつかその潰れる日を見届けてやると、そういうふうに心の中に誓っていらっしゃったみたいですけれど、そんなひどい目にあったらそう思いますよね、やはり。
そうですね、でも主人も、うん、あのまあ、国民党が野党になったことを見てから亡くなりました。
台湾の民主化がどんどん進んでいきました。そうですね、そういうところを見ていかれましたから、
うん、せめての慰めです。
まあ慰めと言ったらあれですけれど、あのやっとやっと長い12年が終わって、本当は釈放されるはずだったのに、あのそれを期待して行かれたんですよね、華僑島に。
そうです、
釈放、その時も、
一区 73年ですね、10月4日ですね、はい、母と私はカショトへ主人の迎えに行きました、はい、12年の雪時計がやっと終わったんです、うん、山を登り山を下り、そしてやっとたどり着いた山のふもとです。しかし私たちが行った時、監獄の兵卒は迎えに行った私たちを天で相手にしてくれませんでした。
知らん顔ですか。
知らん顔です、うん、お昼を過ぎた時、私は我慢できなくなって、閣下を返してくださいとお願いしました、うん、返事はもうここにはいない、新生官軍隊に行った。私は母の手をつないで石ころの道を転びそうに早足で急いで新生官軍隊で面会を求めましたが、今日来たばかりで面会は許されない、3ヶ月後に来いと怒鳴られました。続いて外に出ろと怒鳴られました。涙が止めどなく流れました。外に出ていきました。その日は何かの活動があったのでしょう、たくさんの人がそこに集まっていました。私は呆然とそこに立って悲しんでいたんです。一人の政治犯らしい人が私のそばを通り、奥さん心配しないで、私たちお互いに助け合いますからとつぶやいてくださいました。突然にわか雨、広いにわか雨、みんなはわーっと声を上げて廊下に駆け込んでいきました。私はただ一人元の場所に立って雨に濡れていました。私の手には日傘がありましたが、私は何もできず、かかしのように雨に打たれていました。指揮官の目に留まったのでしょうか、兵卒が私たちを呼び入れました。一目だけ合わせてやる、話をしてはならないと、いつの間にかにわか雨は小雨になっていました。夕日が地平線に近づこうとしていました。私たちは連れ出されて鉄線垣根のそばに立ちました。間もなくして50メートル向こうから主人が学卒に連れ出されて、私たちに手を振っているのが見えました。私も大きく手を振って、体を大事にと叫びました。小雨はなお降っていた、辺りは薄暗くなって、主人はまた連れ戻されました。私と母は小雨の中に立って泣いていました。12年の雪時計が雪時計になってしまったのです。
秋風吹く頃にはケーキを終え、妻子待つ我が家に帰れるはずだった。だが夢は無残に砕かれて、私は一匹の働きアリになっている。昼は強制労働、夜は打ちひしがれ、疲れ切った身を引きずって、高い塀の外から伝わってくる波の音を寂しく聞いている。うちを離れる時、一番大きい子はたった5つ、赤ん坊だった末っ子は妻に抱っこされていた。あれから12年、子供たちにはずっと会っていない。何も知らない子供たちは、妻の苦しい作り事を信じて、パパはアメリカにいると思っている。愛しい妻よ、許してくれ。この長い年月は涙の日々だったろう。君の苦しみはよくわかる。だが、虐げられている芋同胞のことを思うと、どうしてもこの醜悪な老帝国を愛する気になれない。労働キャンプの鉄窓から吹き込む離れ島の潮風が身にしみる。仲間が皆寝静まった後、一人固い木造の床の上に座って涙ぐみながら、寄せては返す波の音を聞いている。かきかしの緑島の波の音という詩です。かきかし夫人笠井アリ女史からお話を伺っているうちに時間となりました。来週も引き続きアリ夫人からお話を伺います。ホルモサダより担当は三宅のり子でした。お聞きの放送は台湾国際放送でした。